さあではマイクを外してですね、挨拶をしていきましょう。それではおはようございます。皆さんよろしくお願いいたします。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
ということで佐々木さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、ついにですね、北海道もちょっと雪が降り始めまして。
来ちゃいましたか。
今日昨日夜寝る前に外を眺めたらまだ雪降ってないなと思って、
うん、
あ、じゃあ明日も、まあ、一応子供がまだ自転車で通学してるので、まあ、まだ自転車で行けるかなって思って寝て、朝6時20分ぐらいに起きたらですね、まあ、多分子供も起きてきて、なんかめっちゃ雪降ってるみたいなことを言われて、
うん、
そうなのみたいな形でちょっと外を眺めたらですね、まあ、めっちゃっていうほどでもないんですけれども、一応2センチほど雪が降っておりまして、もう路面がこう白く、もう本当に雪景色っていう形になっておりました。
いやもう寒かった。昨日寒かったもんな。
やっぱ寒かったですね昨日。
本当に
こっちも本当に昨日も話したかもしれないですけど、4度ぐらいっていう話したと思うんですけど、本当にそんなような天気で、
うん、
なんかもう本当に冬到来だなっていうところのね、寒さっていうかね、こう体感の部分と、まあでも冬が到来するということはもう年末がもう近づいているっていうことでもあるので、ね、本当にこのやっぱクラブハウスもう半年以上やってますけれども、本当にこうなんかまあ、あっという間って言えばあっという間だし、充実してたなと思えば充実してたなっていう、まあ、そんななんか僕は半年間だと思って今こう過ごさせてもらっております、うん、で全然関係ないんですけど、その雪降ったらこう、うん、名古屋ってちなみに、あ、愛知か、愛知って雪降ります？
降ります。
あ、一応降りますか。
うん、
降った時ってどういう風に歩いてますか？その質問、ちょっと唐突な質問かもしれないんですけど、
なんていうかな、普通に、あ、なんかちょっとこ、はい、小股で歩きます僕は。
あ、なるほど。まさにそんな感じで、まあ、僕らってそのやっぱりこうね、四季があって、
うん、
そのやっぱ生活環境が変わるとやっぱ行動だったりとか、まあ、意識っていうのが変わっていくと思うんですけれども、
うん、
まあ、すごくこう分かりやすい例え話になると思うんですけど、まあ、僕らの冬になるとですね、歩き方がもう変わります急に。
なるほど。
夏場とかその晴れ、ね、路面がすごく乾いている時とやっぱ雪が降った時で歩き方を変えないと、まあ、すぐに転んでしまうわけです、
うんうんうんうん、
でその転ぶのはなぜかっていうと、やっぱ重心のかけ方がちょっと違うからなんですけれども、
うん、
まあ、先ほどツッチーが言ったように、その小股で歩くっていうのも一つの手なんです、
うんうん、
ただですね、やっぱそれだけでもまだ転ぶ可能性が高いので、
うん、
この足の接地面のつき方をまず変えなきゃいけないですね。
ほうほうほうほう。
だいたい普通の人ってかかとからやっぱついて、つま先にこう重心が移動して、でつま先から今度は次の一歩踏み出すっていう、まあ、そういう多分歩き方を無意識でやってるんじゃないかなって思うんですけれども、
うんうんうん、
実際はですね、もう北海道のこの冬になると、もう着地の時点でもう 全部が均等に着地するようにイメージしないと転びます。はい。でもう一つですね、工夫を凝らして言うのであれば、さらに足の指あるじゃないですか、
うん、
足の指をこう、なんていうんですかね、こう曲げて書き出すような、足をこうなんか書き出すような感じで地面とこう密着させるとより転ばないっていう、靴の中なのになぜかその足を曲げることによってまた多分重心の体重移動が少し変わるのかもしれないんですけれども、
なるほど。
指を伸ばしたまま歩くよりもなんか地面にちゃんと、うん、地面をちゃんと何て言うんですか、掴んでるよっていうイメージでそう歩くとさらに転ばなくなるっていう、そういう工夫がですね、まあみんなそれを理論的にやってるのかどうかはちょっと定かではないんですけれども、
うんうんうん、
言語化して言うならばそういう取り組み方でみんな歩いている、人たちは転ばないです。そう簡単に。まあもちろん滑りますけどね。 はい、だから僕、まあ、年に1回転ぶか転ばないかぐらいなんですけど、まあ、多くの人はもっと転びますし、
うん、
ね、あの子供とか歩き方わかんない子たちはもうすごい綺麗にすっ転んでますよね、すごい、あのアニメみたいな感じで転びますよね、本当に。
転んだこと僕もありますよ。
あ、本当ですか。
うん、
いや、
めっちゃあの、ホームアローンみたいな、
あ、ホーム
転び方したことある。
いや、しかも転ぶ、まあ大人になるとその転ぶっていうこともね、なかなかちょっとこう普段体験しないことなんで、あのやっぱりこう横断歩道とか歩いてる時に転ぶと結構恥ずかしいんですよね。でも恥ずかしいんだけれども、いや私あの大丈夫ですよみたいな感じで涼しい顔をして立ち上がって、でそのまんまこうさっさとまた去っていくみたいなそういうのを多分一人の時は多分するんだと思うんですね、きっと多くの人は。まあ、僕も恥ずかしいんでなるべく涼しい顔で去っていこうとは思うんですけど、
うん、
で逆にまあ友達がいてくれたら逆にちょっとね笑ってくれたりとか、まあそういう風にまあ笑顔でねこう過ごせるんだけど、やっぱ一人の時ってどうしても見られてるのがね、車の、まあ、車だったりとか、まあ、周りにいる人たちに見られて、全く知らない人たちに見られてるので、
うん、
やっぱりちょっとねこう感情というか感じ方も変わってくるよっていう、まあ、こうやっぱり生活習慣が変わると気をつけなきゃいけないことっていうのがこれだけ変わってしまうので、やっぱりねこう皆さんも多分いつもね何気ない生活を送ってるかもしれないんですけれども、まあ、今のこの冬という事例を挙げてみて分かるように、まあ、できるだけやっぱり僕らっていうのはやっぱ常にこう変化に対応していく、まあ行くべきと言いましょうか、その行くべき人間なんだと僕は思っております。なので今のツッチーは今のツッチーとしては完璧な存在になるかもしれないけれども、まあ、未来のねツッチーではないので、さらにまた進化が必要だしっていう。
なるほど。
やっぱりそこにはやっぱ変化と進化、やっぱそこを両方とも兼ね備えていかなきゃいけないので、うんうん、やっぱりそういう意味ではこう、まあ、今日のテーマにもちょっとつながるんですけれども、ちょっと前置きとしてこのね変化と進化っていうところをちょっと覚えておいてください。
はい、
はい、でちょっと前半ねこのテーマの部分の前段感謝って書いてるんですけれども、この感謝だけではこの潜在能力の扉は開かないっていうふうに、うん、私の方でテーマ付けさせてもらってます。でまあ土の中でこう感謝ってどういうイメージですか、
うん、え
ちょっと難しい。
感謝ってどういうイメージか。
そうイメージでちょっと答えるならば、
感謝のイメージは感謝のイメージ、手を合わせたそういう意味、
感謝というまあなんか世界観というか、
あー神様というか仏のあのイメージとかそういう感じ。
あ、なるほど。土の中ではそういうふうに思われてるんですね。
なんかそういうのが浮かんできたとか、温かさとか深さっていうのかな、わかんない。
うんうんうん、
どうですか、ね、
なるほど。あ、いや、それも一つあると思います。
うんうん、
はい、ちなみに安藤さん喋れます？
はい、いいですか。
あ、安藤さんの感謝のイメージどんな感じですか。
は
い、
なんか愛とかそんな、やっぱりなんか、
うんうん、
内側からなんか湧き上がる、なんかね、さっき土が言ってたように温かいもの、なんか一番やっぱり感謝の心ってすごい周波数が高いので、
うんうん、
なんか愛かなっていうイメージですね。
あ、ありがとうございます。ね、やっぱ皆さんこう感謝のイメージって、まあ温かさだったりとか、まあ、あるいはまあつながりっていうふうにこう定義づける方もいらっしゃるかもしれないですし、ね、やっぱりそれから、まあ、もしくは恩恵っていうところかもしれないと思うんですね。まあ、これはあのみんなそれぞれの考え方感じ方を持っていってもいいと思うんですけれども、やっぱ世の中のやっぱこう感謝、やっぱ今ってすごくこう特にクラブハウスのこうもうルームとかもうありとあらゆるルームをですねこう観察すると分かるんですけど、やっぱ結構感謝ルームだったりとかって結構まだまだあると思うんですよ。で、まあ、僕もすごくこう感謝っていうことに関してはずっと、まあ、スピリチュアルだったりとか心理っていうのをこう学んでいる間もやっぱ感謝は大事だっていうことはすごく自分の中でも理解はしてきてはいるんですけれども、その感謝だけだとちょっと足りないんですよ。やっぱりこの感謝だけできる っていうのはもちろんその人生にとっては豊かにはなるんだけれども、まあ、例えばその豊かになるってどういうことかというと、まあ、いわゆるね人との調和が取れるとか、そういう何かしらこう平安が訪れるとか、まあ、安心感が手に入るみたいな、まあ、そういう部分は比較的ねこの感謝を意識することによってすごく自分の幸福度っていうのをすごく上げることができるっていうのはこれ一つ考えられるんですね。ただですね、やっぱりこの感謝をする上で気をつけなきゃいけないのは、やっぱ本来の自分を置き去りにした状態でのやっぱ感謝っていうのは何かやっぱこうこと足りないというか、何か自分の中でここに書いてるんですけども、やっぱ自分を突き抜けられない、逆にそのエネルギー的に言うならば、その感謝にエネルギーを使いすぎちゃって、こうその自分を何かこう突破するとか限界を突破するっていう意味でのエネルギーにこう重点ができなくなってしまう。で結果的に、
うん、
そのまあ何て言うんですかね、こう平均って言ったら変ですけれども、人並みにはもしかしたら幸せにとか生きられるかもしれないですけど、まあ個という点で言うと、もうちょっとなんか足りないなとか、もっと本当はこういけるはずなのになみたいなところでこうつまずかれてる方もいるんじゃないかなって、まあ、僕は推測しております。
うーん、
まあ、実際に僕もそうなんですよね。やっぱり自分自身がすごくこう、ね、やっぱりすごくだいぶ前からやっぱ感謝について学んできて、だからすごくこう豊かではあるんだけど、なんか足りないなみたいなって思った時に、なんでだろうって思って、でずっとこう自分の中でいろいろ研究してきた結果、あ、ここだなっていうのが一つ気づいたのが、まあ、今日書いてあるこの〇〇愛っていうところなんですけれども、
うんうん、
まあ、ちなみにあの 愛についてちょっと考えてみたいんですけど、ツッチーの今度は愛とは何ですか？
ね、それ昨日ねあったんだよな、何だったっけな。愛とは、愛とは
ね、これもまた難しい質問かもしれないですけど、
なんだね、思いやるとか、
うんうんうん、そうですね、
うん、愛とは思いやることとかかな。
ありがとうございます。はい、安藤さんいかがですか？あ、忙しいかな。
あ、愛はなんだろうな、なんか来ました
あ、ちょっと今、あ、
宇宙、宇宙とか聞こえます。
あ、宇宙ですね。なるほど。
すべてをあの包含するものみたいな。
うんうんうん、
はい、そんな感じです。
さすがでございます。ありがとうございます。で、まあ、やっぱりこうみんな愛という定義もねそれぞれ違って、結局こう人それぞれみんなこう捉え方がまず違うっていうところが、まあ、この感謝もそうですし、まあ、愛というところもポイントだと思うんですけれども、まあ、あえてこれ分けるとしたら、まあ、どちらかというと感謝っていうのはこう外側から来るイメージですね。外側とかいうか、まあ、宇宙とかそういう方向からの視点で、で愛というのは本当にこう自分自身からこう生み出されていくもの、まあ、これは本当は分けることができないんだけれども、あえて分けるんだとしたら、どっちが優位かといえば、こう愛は自分から来ているもので、感謝っていうのはどちらかというと、まあ外というか、まあ、外の世界からこう降り注いでいるもの、
うん、
っていうふうに、まあ、僕の中ではちょっと定義づけております。
あ、なるほど。
そうなんですよ。で、じゃあこの愛、まあ、感謝って、もちろん感謝は感謝ですごくね、すごく自分自身の自己肯定感だったりとか、そういう癒しとか許しにもすごくつながっていくんだけれども、
うんうんうん、
僕らの世界ですごくこうこれからね、自分が何か夢を叶えたいとか皆さん思っていらっしゃる方がいるんだとしたら、やっぱりこの、まあ、愛を育てると同時に、まあ、そこにその中にあるこう一部なのかもしれないんですけれども、のセルフイメージっていうのをやっぱ育てなきゃいけないんですね、僕らって。
うんうんうんうん、
でセルフイメージっていうのはやっぱ自己認識、自分という存在をどういう存在だと扱っているかっていう、で、あの簡単に言うと、あのエアコンで言ったら何度っていう話なんですね。 だからエアコンが20度なのかエアコンが28度なのかっていうその温度設定みたいなもので、このセルフイメージっていうのがやっぱ低いと、まあ、もしかしたら年中なんか18度ぐらいの冷房しか出てないみたいなこともありえるわけですよ。だからいくら設定温度を、ね、一時的に上げようと試みて、その普段の日頃の習慣だったりとか、まあ、いわゆるねあの所作を変えていく、まあ、例えば口癖を変えるとか、思考癖を変えるとか、で行動習慣を変えるってやったところで、結局自分の元のその評価に戻ってしまうっていう、これがこのセルフイメージの、まあ、凄さでもあり、まあ、恐ろしさでもある。そこがねやっぱり皆さんなかなかこう捉えがたい部分ではあるし、まあ、それがじゃあ高いか低いかってどこで推し量るのって言われたところで、まあ、正直これはあの測定は難しいものなので、やっぱ感覚的に今どの辺なのかっていうのを捉えるためには、外の現実から引き起こされている結果で見ることしかできないんですね。やっぱそれはやっぱりその例えば人間関係がすごく良好になってきたとか、なんか収入が上がってきたとか、そういうところでしかやっぱりこの外からの評価でしかなかなかこのセルフイメージが上がったかどうかっていうのはなかなかこう判定しにくい。もちろん感覚的にはなんか自分自身に対しても最近ちょっと自分のこと好きになってきたぞとか、そういうのはあるんですけど、よっぽどそれ鋭い人ではないとやっぱり自分自身で捉えられないので、どこでやっぱり判定するかっていうと、そういう外の現実から見ていくといいよねっていうところで、まあ、そのセルフイメージっていうのも、まあ、実際存在するし、まあ、そのセルフイメージには実はこの愛という部分が必要不可欠なんだよっていう、まあ、話をねちょっとここから伝えていこうと思います。
なるほどなるほど、
はい。なんかここまで聞いてちょっと意味わかりましたか？
いや意味はわからないにしても、
はい、
意味はわからないにしてもあのそのセルフイメージによって、今何言ったっけ佐々木さん、すげえ今のが刺さったんだけど、うん、
はい、
最後のワードがめっちゃ刺さったんだけど、僕は
どこでしたっけ
愛を、あれ何だったかな今ね、
自分で言っといて分かんなかった。
あのリプレイ聞きます、
はい。
いやなんかチャクラのその、
はい、
456へのその登ってくっていうのが非常に今リンクしたんだよね。
あ、そうなんですね。
今の一言でなんかすごいリンクして、あ、なるほどなと、そうそうっていうところは分かりました。分かったっていうか、
まあなんとなく感覚的にね、うん、やっぱりこうなんかふっと自分の中で拾えたっていうことが、まあ、何かまた次なるこう肥やしになっていくと思いますので、
いやいやもう本当に
ちょっと自分も何喋ったか分かんないんで、僕もちょっと後でリプレイ、
あ、まあ、聖子さんがマイク開いてるから、
あ、で聖子さん
教えてくれる。
おはようございます。
おはようございます。
いやなんかね愛はねなかなか感じ取れないというか、やっぱり目の前の現実とか現れてきたところでの評価っていうようなことをさっきねおっしゃってて、私ね、実はその開業届を出してからすごくいろんな人からお祝いをしてもらっている自分に、わあ幸せって思ってるんですけど、考えてみたら私ね、あ、この人好きとかね、あ、これ美味しいんだけどと思うと結構ね、なんか、プレゼントというほど大げさではないけど、なんかこうあげるの好きなんですよ。で、お裾分けって自分の中が満ち足りてないと分けられないじゃないですか。
なあ、もう本当にそう。
なんか美味しいものがあると、あ、これどうとか、お裾分け精神がすごい大好きでやっていたら、なんか今ドッカーンってなんかいろんなお祝いをもらっているので、なんか循環している今の現実なのかなっていうのをすごく今感じられてて幸せですってことをちょっとお伝えしたかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
聖子さんからお茶をいただきました。初めてお会いした時にもう早速その愛のプレゼントを私いただいた一人です。
いや素晴らしい。
聖子さん愛の人なんでね。
いや本当ですね。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
そう なんだよな。
ね。
こう今のね、なんか満ち足りてないとっていうところが、
うん、
ね、あのやるから満ち足りてくるのか、
うんうん、
満ち足りたからやれるのかっていうのを思うことがあります。
うん、いやそうなんですよ。あのね、あの鶏が先か卵が先かみたいな話と同じで、だからどっちがなんか正解ではな、どっちも正解なんだと思うんですけど、
まあまあね、
視点からそういう視点から見るとなので今日の話で言うと、まあ、感謝という視点から見てる愛も正解だし、うん、愛から見る視点の、まあ、感謝っていう方向からも多分これ正解が見えてくると思うんですね。で今さっきも聖子さんがすごくいい例え話していただいたんですけれども、やっぱり自分自身を満たしていくっていうために必要なのがこの○○ってところに入ってくると思うんですよ。
はいはいはい、
じゃあこの○○とは土なんでしょうか。
○○愛、
はい、
え、他者ちゃうな自己愛はちょっと違う気がするんだけど、
この
あれ正解、
いや正解です実は
いやなんか佐々木さんだからちょっとひねってきてるかなと思って今ちょっとこれはないかなと思って
全然ひねってない。
正解しました、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、今日のタイトルにも書かれているんですけど、この〇〇愛っていうのはね、自己愛だよっていう。でここのやっぱ自己愛っていうのも、そのこれも結構自己愛ってすごくこう言葉が結構独り歩きしやすい部分ではあると思うので、
おー、なるほど。
ちょっとね改めてこの自己愛についてのまあちょっと考察も兼ねて、まあ、ちょっと後半お伝えしていきたいと思うんですけど、うんうんうん、最初ちょっと土に先に聞いときますけど、この自己愛ってどういうイメージですか？
自己愛は、外的内的関係なく、外的内的というか、なんていうの、成果とか関係なくて、
うんうん、
自分を受け入れることができる状態。
うんうん、ね。まあそういう定義で、まあ、多分おおむね多分当てはまってると思います。まあこれをその言語で自己愛これだよって最終的に捉えるのって難しいんで、
ま
あ、最後はこれ自分のコップが満たされている、愛情が満たされているっていうのは全てこれはね感覚でしかやっぱり最後は捉えきれないんだけれども、まあ、自分なりにやっぱまずは定義してみるっていう、まあ、もしくはその定義の中に、まあ、もちろんこう今みたいな土みたいな割とこう中央的なワードが入る人もいれば、
うんうん、
ポジティブなワードが入る人もいれば、まあ、場合によってはもしかしたらちょっとネガティブなイメージ、この自己愛って聞いた瞬間にネガティブなイメージが湧く人もいる、まあ、そういうまずは自分のことをね考察していくっていう意味でもちょっとこの自己愛というねこの3文字の言葉を言ったんですね。こう自分はどう感じているんだろうっていうことをぜひ問いかけながら、ちょっと中間アナウンスをお願いいたします。